寄せマイクプレゼンツマホロバスクエア。はい、今週も始まりました。この番組では普段、ストリートでパフォーマンスをしているアーティストがどんな生活をしてどんな経験をしているのか実体験をもとにお伝えしていく番組となっております。パーソナリティを務めさせていただいておりますダンサーの草島かなみです。そして、
はい、寄せマイクの大阪バカボンのこと高太郎です。お願いします。
お願いします。第45回まで参りました。
おー、50回まであと5回ということでね。
そうですね、いやだいぶ回数もなんか積み重ねてきたんだなっていうのを感じるんですけれども、
ね、
今収録日結構寒いですね。今日ね、
今日はそうね、なかなか
もう確か最低気温マイナス1とか出てたよ。だいぶ冬も少しずつ深まってきてるんですが、
うん、
今週は私ね実は1個ニュースがありまして、またペインティングが売れまして、
お次はどこに送る。もうニューヨークじゃないって勝手に思ってるけど。
メッセージを、いただきまして、この方はロンドンにいらっしゃるそうです。
ああ、だからかなみちゃん地図買った
まだや、
地図買わんと早く世界地図やで、アメリカのね50州の地図じゃあかんで。
分かった、
地球儀でもええけどちょっとねどっちがいいかな
でもちょっと地球儀見づらくない、やっぱり見渡せた方がええよな。
パッて貼ってな、押しピン貼ってこう、やっぱり
やるか本格、いよいよ本格。
だってどこ、ベルギーやったっけ。
あ、オーストリア、
オーストリアか、
オーストリアとシアトルに前今まで送ってて、で今回のロンドンの方はもうこの日の、その方がね、ニューヨークに来てて、でたまたますごいよ、後々知ったんやけど、旦那さんが最初に私が踊ってるところを見つけてくれて、で多分公園の外どっか待ち合わせかなんかしてて、でそのメッセージくれた人が奥さんやねんけど、その旦那さんがちょっと公園で面白いもの見たから見に来て、一緒に見に来てほしいみたいなのを言ったらしくて、でその奥さんもなんか、まあそんな外も曇ってたし、その晴れてるわけじゃないし、別にいいやっていうこともできたけど、まあね、その旦那さんがねそう言うなら行ってみようかなっていう気持ちになったらしくて、まあ公園に来てくれたらしいの、2人でもう一回で、まあ軽く見て、ああこんなもんねって言ってすぐ公園去るみたいなこともできたと思うけど、まあちょっとゆっくり見ようかなっていうことで、なんか座ってみてくれてたらしいの。
嬉しいね。
そうで、なんかすごく気に入ってくれたみたい でそれが12月の2日にそれを見たから、その2日のオリジナルのペインティングをぜひ買わせてほしいみたいなメッセージをくれて、なんかやっぱりその実際に見に来てくれてた人がその日私が描いたペインティングを買ってってくれるっていうのはやっぱり一番嬉しいなと思って、なんかそうね、世界地図かな、わかんない。
いや、もうね、だってそらオーストリアとロンドンとシアトルが入ってる地図って世界地図じゃないの。
せやな。
そんなね、なんか欧米にだけこびてる地図みたいなのがあるんやったら、まあ全然。
いや、
あれやんかもしれんけど。
そうね、まあだから、そう、ちょっとずつ、やっぱりペインティングも広がっていって、嬉しい限りやなっていうのを思ったんやけど。
ね、世界中に。
少しずつね、少しずつやけど。
世界中といえば、それこそね、ドネーションもね、かなみちゃんとちょっと打ち合わせの時にちらっと話したけど、いろんな国のお金がやっぱり最近目立つようには。
確かに、そうだね、そうだね。え、どこのコイン入ってた、ちなみに小太郎さん。
前、そう、なんかね、サンドイッチを買おうと思ってもらった、いただいたドネーションでこう、もうありがとうございますと思いながらお会計をしたら、これちゃう突き返されていや1ドルやんと思ったら、どうやらカリビアン、イーストカリビアンだらみたいなこと言われて、
なるほどなるほど、どこやろな、分かんないけど、
そうそう、だからまあまあバハマとかね、多分あの辺の
1
ドルやったんやけどね。
じゃあそのアメリカンダラーではなかったんや。
やっぱお札とかさ、そのポンドみたいにさ、分かりやすいウォンとかさ、あんねんけど、
確か
ウォンちゃうわ、元か、中国のね、とかが入ってたことはあんねんけどさ、分かるやん。
そうだね、
もうアジア人が映ってるみたいな
そうだな、
単位ちゃうとかって分かんねんけどね。
こういうのちょっとね小さいし、
ワンダラーって書いてたもんだって
あ、そっかそっかそっか そうね、ちょっと分かりづらいよね確かにね。
そう、それでね、そうコインは分かりづらいなと思ったな。
私もあのこの間、それも1ドルと見間違えてんけど、
うん、
よくよく見たらあのイギリスかな、エリザベス女王の顔が書いてあったから、うん、2ペンスコインや
って。2ペンスの価値が分からないどんなもんだ
よ。そう、2ペンスコインでなんか本当1ドルコインと同じような大きさの銀色のコインやったから、
うん、困るよねこういうのは。
そう、危うく1ドルとして数えそうになってんけど、
俺は危うく数えてしまってたから
出しちゃってたからな。そうね、あとそれは全然今週じゃないねんけど、かなり前に日本の10円入ってた。
あ、嬉しいな。いや、なんかそれこそ100円玉とか入ってたら嬉しいよなみたいな話をしたかったけど、
うんうんうん、
入ってたんや10円。
昔入ってた。
いいよ
10円玉。
俺まだ全然その円見たことないわ。
あ、本当？円入ってたよ。
元しかないわ
あと何があったかな今週。目の前で自転車がジャンピンしてたとかそういう話
そういうのもあったし、それこそあのクリスマスツリーがね、
せやせや、
あのアーチの下に今ドドーンとあって。
そうだそうだそうだ、私昨日それ見たわ。あの人がめっちゃ集まってて、
うんうんうん、
で私ちょうどパフォーマンス終わるぐらいやってんけど、うん、なんか何やろうこの人だかりと思ってたら、あの私が確かね6時ぐらいにパフォーマンスを終わったんやけど、
そうね、暗くなる出す頃やからね。
そうだね、で多分そのちょっと後ぐらいだから多分6時半前とかぐらいに、うんうん、あのみんながカウントダウンを始めて、あのツリーのね、あのライトがパッ
て、あ、点灯式が、
そういいなって思ったな。クリスマスやな、人も戻ったな、ニューヨークらしいなっていうのをすごく感じたし、うん、まあたまたまやねんけど、その点灯式の前にやってたパフォーマンスで、私も今シーズン初めてね、あのクリスマスソングのプレイリストをかけてみたりとかもして、そうそうそう、そんなのもやって、
いいね、なんかそういうニューヨークの感じ方はねやっぱり、うんうん、
そうね。とね、今週はね、まあ、そのクリスマスのもたまたまね、そのクリスマスソングをかけてた後に
点灯式がね、
点灯式があったっていう話をしたと思うねんけど、うんうん、なんかね今週自分がかけてる音楽 の、うん、あの歌の歌詞とその周りの状況がすごいリンクする瞬間が多かった気がして、
うん、
なんかね、あの有名なナットキ、違う、
ナットキングコール、
ナットキングコールのスマイルとかかけてた時も、
うん、
ちょうどそのなんかあなたのところに光が降り注ぐでみたいな歌詞の時に、雲の間からなんかめっちゃパーって光さしてきたりとか、なんかあの有名な曲でね、 You are my sunshine っていう曲があるんだけど、それを南側で踊ってたら、南側やったからアーチの反対側やねんけど、そのちょうどその私が日に向かって踊ってる向きやったから、ちょうどビルの間からもう夕日がいい感じにバーってもう照明のなんかピースポなんかみたいな感じでね、光がさしてきてる日があったりとか、
いいね、なんか前回か前々回に話した偶然とは何ぞやみたいなことを考えてしまうね。
まさに、そう、まさに本当になんかそれをすごい感じたし、あともう一個おもろかったのはあの、うん、コールドプレイの、 あの私が好きで結構かけてる曲でスピードオブサウンドっていう曲があるんだけど、うん、あの歌詞でね、あの音速のスピードで鳥が飛んでいくんやみたいな、
うん、
あのまあ、ざっくり和訳するとそういう歌詞のとこがあるんだけど、うん、もうそこのタイミングでもう私の頭のすぐ上を鳥が群れでブワーって飛んでくのをなんかすごい感じて、
うん、
なんかすごいいいタイミングで飛んでくれるやんっていうのが一回あったから、あのこう手でなぞったりとかしたんやけど、
その手でなぞってるのを俺は西側から見てたわ
あ、目撃してた。
あとね、かなみちゃんはそのダンスに集中したりとか音を聞いてたかわからんかもしれんけど、羽音って言っていいかな、羽音がすごかったよね。ブワッサーみたいな音がしたから
でもしてたな、
ウィーと思って見たら、ほんまかなみちゃんが召喚したんかぐらい動きやってて
せやねん、もう歌詞がぴったりそこにはまった
から飛ばしとるかな鳥と思って、
もうあまりにも嬉しくて
でも俺の後ろでかなみちゃんをちらっと見てた、なんかあの噴水のなところで座って見てた女の子らも、うん、She's controlling a bird みたいなこと鳥操ってるでみたいなことを言ってたから、
まあでもそう見えるよ
ね、そう見えた見えた、
いやいやいや、やっぱね、ね、だから本当それこそもう偶然って楽しいなと思って、もう思う存分偶然を楽しんでた今週っていう感じかな。
なんかそんなね、なんか素敵なエピソードがいっぱいあって、俺が上裸で叫んでるニューヨーカーを見て、なんかニューヨークやなみたいなこう感じてなんかね、同じ公園のはずやのにね
そんな人おった
思った。おそらく亀ちゃんが帰ったと言ってたけどね。
あ、そっかそっかそっか。
もうね、ニューヨークにまつわる歌を上裸で今、ね、水がなくなってる噴水の中央で熱唱してね、大歓声を浴びてる勇者がいたけどニューヨークが帰ってきたなって。
いやもうね、去年の公演はもう1年でね、だいぶ戻ってきたよな、まあ、考えられへんかったな、ね、1年前はな。よかったよかった、
まあ、ってことなんでね、あの本当のそのいう綺麗なワシントンスクエアパークの景色が見たい方はぜひかなみちゃんのソーシャルメディアチェックしていただければと思いますのでは
い、ありがとうございます。ソーシャルメディアでの発信はインスタグラムとツイッターを中心に発信しています。インスタグラムダンス用のアカウントがアットマークかなみアンダーバー草島、アットマーク KANAMI アンダーバー KUSAJIMA ですね。ストリートパフォーマンス専用のアカウントがアットマークレッドヘアダウン、アットマーク LETHAIRDOWN になっております。ツイッターの方は私の名前をかなみ草島と入れて検索かけていただくと出てくると思いますので、こちらもよろしくお願いします。今週のマホロバスローバック、
はい、このコーナーは過去の出来事を思い出して今の目線で話していくコーナーです。それでは今週のテーマの発表をかなみちゃんお願いします。
はい、今週は試行錯誤の冬、ね、去年の冬のことを思い出していきたいななんて思いまして、はいはいはい、このテーマにしました、
まあね、前半でもちらっと話したけどね、まあ、そこを、まあ、スローバックのコーナーなんでね、深掘りして話していけたらなと思いますけども。
はい、そうね、あの本当にさっきも言った通り、うん、去年のクリスマスなんて、クリスマスツリーはじゃあ例えばアーチの下にあったけれども、うん、やっぱりね、そうやって人が集まって点灯式をやるみたいなことは、うん、やっぱりまだまだ考えられなかった時期やし、
うん、
やっぱりね、2020年といえばもうコビットイヤーみたいな
ね、
あの感じやったから、本当にいろんなイベントごとも人の集まりもすごくはばかられるようなシーズンやったから、それやし結構ね、ストリートパフォーマーとしてもその個人的にね、私が本当にちゃんとその、まあ、ほとんど毎日、うん、あのストリートパフォーマンスにしっかりコミットするようになった一番最初の月が、まあ、12月だったから、うん、やっぱり今こうやってね1年経って思い返してみると、本当に文字通りトライアル&エラーやったなっていうのをね、
う
ん、
そうね、
思ったかな。
それこそね、なんかさっきあの1年前のね写真とか動画とかを見直してたけどね、なんかお互い初々しかったなみたいなもんです
そうやな、やっぱり初めてやからね、もちろんいろんな恐怖もあったし、
いやそうよ、だからそれこそもうね、今当たり前のように雪の上で踊ってますせみたいなこと言ってるけど、それもね、最初からいやいけるでいけるででは全然なかったし、
そう、ね、
なんならね、やっぱ周りのそのバスキングをしてる人とか、その路上ね、路上ので物売ったりとかしてる友達とかは、やっぱり冬の間はしないとかね、何度下回ったらやっぱりやらへんよみたいなのは聞いてたし、
うん、そうだね、だからそれこそね、
地下鉄行くよとかね、やっぱり、
うん、ストリートのね、そういうあのパフォーマーアーティストの先輩たちも、まあ、当たり前なんやけど、やっぱどんどん公演、うんで見なくなっていくじゃない、うん、冬シーズンになっていくと、そんな中ででも やるんやみたいになってたのって、まあ私はそのなんて言うんだろう、そのもちろんその未知の世界だし、
うん、
正直雪の上でやるなんて他の人もほとんど見たことないから、なんかそのね、他の人がやってるのを見たこともなかったから、
うん、
本当にどうなるんやろうっていう感じやったけど、でもやっぱり私はね、何回も言ってるけど、その11月29日に一番最初にやった時に、本当にあの泣きながら私のやってることを、
うん、
あのなんだろう、すごく感謝してくれて、見てくれた人たちの存在がすごくなんか私を突き動かしてたというか、うん、だから本当に12月に入って雪が降るようになっても、なんかその根拠のない使命感というか、
うん、
なんか私があそこでパフォーマンスをせえへんかったら救えない人がいるかもしれないみたいな、本当にもうそれぐらいの 気持ちで突っ込んでってたっていうのはあるかな、正直。
それはほんまにね、オーバーじゃなくその使命感はね、少なからず俺もやっぱり感じてたし、
うん、
それこそね、やっぱり街に人がいなくなってる、でも実際に人はいて、そこでやっぱり悩んでる人とか何か救いを求めてる人がいるっていうのをね、やっぱ見てしまったっていうのがやっぱりあっただろうし、
うん、
そこでね、なんかいつも、まあ、それこそ今戻ってきてるみたいな感じでお店が開いてるとかね、なんか心の拠り所が他にもあるみたいな状況やったらもしかしたら違ったんかもしれんけど、うん、あの時ってそれこそね、ほんまに劇も見に行かれへんし、映画館にも行かれへんし、レストランでご飯も食べられへんしみたいな。
そうね、なんならギャラリーもほとんど空いて
なかった。そうそう、ギャラリーも空いてないしね、美術館も全部閉まってたし、
うん、
だそれこそなんかすごい覚えてんねんけど、なんかかなみちゃんもなんか似たようなこと言ったけど、親子連れとかがさ、それこそ子供連れの人が泊まってくれて、なんかこんな時にそのエンターテインメントを、うん、提供してくれてありがとうみたいなのをね、冬場に言われたもやっぱすごい覚えてるし。
せやね、やっぱり
ね、
今考えたら頭おかしいやろって思うんやけど、うん、雪降っていやどうにかしたら噛みしけるかもしれないと思って、なんかよくわかんないけど、私本当にもう戦闘態勢の兵士みたいな感じで、
うんうんうん、
紙のロール持って雪の公園突っ込んで、なんかなんとなくビニールシートとか貼ってみて、なんとなくその敷いたビニールの上に紙とか貼って、
うん、
見事に失敗しました。
そらそうや、紙は濡れるからな
濡れるしビニール滑るし、
う
ん、どうもならへんし、もう最後諦めて、もう紙ぐしゃぐしゃやから濡れてるし、
うん、
もう直で雪の上で踊りましたけど、うん、でも本当いろんなことやらかしたなっていうのは、まあ、でもいろいろ冬に失敗したからこそ、やっぱりね、何回も言ってるけど、今年2回目の冬はやっぱり経験値がちゃうなっ
ていう、もう全然なんかそれこそね、気分が違うというか。
そうだね、
そう、あの怖さはもうないからね、やっぱり。いや、偉いもんで人間ね、一回経験してしまえばなんかへっちゃらになるみたいなところはあって、
自信にもなってるしね、なんか
やったもんっていうね、
やったもん、
事実ね、その2人でな、雪の上でやってる写真とか動画があるからな。
そうなんよね、
そうなんよ、やってるもんっていう。
12月1月2月をやっぱり、うん、ね、大きい怪我もなく大きい病気もなく、うん、まあ、私の場合個人的に COVID にもかかわらず、孝太郎さんも COVID にもかかわらず、うん、やっぱり乗り切れたっていう事実を去年の冬一個作れたっていうのは、
そうな、
ものすごいやっぱり自信になってるし、
お互い指も何10本ちゃんと残ってるし、
そうそうそうそう、私もつま先もね、指ちゃんと10本残ってますので大丈夫やったわって。
そうよね、いや、それこそやっぱね、雪降り出した時とかはちょっとね、なんかもうそのできるできへんではなくなってたよな、もうやるやらんみたいなさ、
せやな、
あんまりドゥオアダイの精神でいた気がするし、
うん、まあ、まあもちろん周りはもうみんな言ってたもんな、やっぱ雪降ったからもうさすがにできないよねみたいなこと言われててんけど、やっぱりやってみるまでできへんかどうかは分からんっていう、
そうそう、
謎の意地というか使命感というか、その全てだと思うんやけど、
何かをねやっぱ証明したいみたいな感覚はあった気がするし、
そうだね、やっぱりあの時ほど生きてるって思ってたのは後にも先にもないかな。
そうね、ほんまに命を燃やしている感じがしたな、あの時期は。
削っては燃やし削っては燃やしの繰り返しやったから
な。逆に言うと、あんな冬を毎回過ごしたいわけではないからね、もちろん。なんかそのね、
せやな、
経験値としてすごくいい経験をしたと思うし、ものすごい本当にね、うん、多分それこそ生涯忘れへんような冬やけど、
うん、
毎年行きたいみたいなねそのレジャー的な楽しさはゼロやったから
そうやな
でもそれこそその時期にやったおかげで、やっぱタリクっていう妖精がすごいっていうことに改めて気づけた、
ね、そうだね、
やっぱそこのなんかリスペクトがすごく強くなったもん、やっぱりあの時期にやってたっていうのはすごくあると思うし、うん、
そうだね、タリクもおったな、冬一緒にコラボしてくれたで、やっぱ、
いや、だからそれこそやっぱこう人がもうね、平日のもう何でもない時とかでも普通にもう公園に人が溢れてるみたいな状況になっているからさ、最近。
そうだ、
忘れがちやけど、なんかそれこそほんまに公園、俺とかなみちゃんとタリクしかおらんみたいな、ほんまに冗談の時でさ、
その
一般の人というか、
right.
誰もおらん中で 踊ってギター弾くってやっぱ冷静に考えたらさ何のためって思うもん普通に、ね、普通の人からしたら
そうお気の毒にだよねなんか本当に
でもなんかそこにも人はいたやんその誰もおらんかったけど
けど通る、うん、通りかかる人とかはやっぱりねちらほらいたしいやでもやっぱり
そう
なんだろう
やっぱだからほんまに それこそやっぱ踊ることとかギターを弾くことがほんまに目的、まあ、今もそうではあるけどさ、
うん、
それ以外の場所でもできるようになってきてしまったけどあの時ってほんまにそこでしかできへん
そうだね
もうかったからな人前でしようと思ったら
だから本当に人前でやるもうそうやけどやっぱり何よりも私にはやっぱりどうしてもダンスが必要やでも全部閉まってるよしじゃあもう雪でもなんでもやるしかないっていう本当にもうその思いが強かったと思うしそれは多分孝太郎さんも一緒やったと思うし
だ俺はもうほんまにね去年の冬はなんかかなめちゃんにはよく言ってるけどもう全然修行の一環と捉えてたから、ね、もう
滝行よりすごい滝行みたいな本当になんか、ね、本当にな
だからこの冬を乗り越えられたら強くなる気がするみたいなほんま少年ジャンプの考えで
そうだ、ね
まあ、新必殺技を得るんやみたいな気持ちでやってた気がするし、
うん、何でもそうやなと思ってやっぱりその空の公演を知ってるからこそ人が戻ってきた時により一層感謝できるし、うん、雪を知ってるからこそ太陽にすごく感謝できるし
そうね、でもほんまにそれこそねあの冬を楽しめたっていう事実はすごく多分自分たちを強くしてくれてると思うし逆にあの冬楽しめたら楽しめへん季節ないんじゃねみたいなさ
本当そうだね
そういうほんまにねすごく意味のある冬が去年やった気がするよね
タリクも言ってたわやっぱりその、まあ、冬とかにねしっかりパフォーマンスとか自分のやるべきことを続けてれば夏とか暖かくなった時になんかイージーゲームになるやんみたいなことを言ってて
でもまさにやね
まさにや、
ね、今なんなら2回目の冬ですらちょっとイージーゲーム感がね
あるよなやっぱりそこを経て今があってやっぱりなんか1月2月この先多分もっと全然寒くなると思うけどなんかそれが楽しみですらある
そうよねその怖さよりも楽しさが今年の冬は全然勝ってるよな、ね、逆にやっぱ雪降ってほしいって思ってる俺がいるやろやっぱ早雪の中で弾きたいなって思ってるようになったのはやっぱり去年の冬を乗り越えれたからなんやなって思うし
その通りや去年の冬はまだ12月やってた時はあ1月いけるかなで1月入ってあ1月なんとかできたいや2月いけるかなっていうその、なんだろうなやっぱりちょっと怖さと好奇心が強かったけど、
そうね、
今はもうすでに雪が楽しみ
そうなよ
感じやもんな。いや強くなったわ
っていうねやっぱまあそういうこともねやっぱこう人が戻ってきて話せるようになったんでね逆にまあその試行錯誤の冬を経て今今年の冬がどうなっていくかみたいなもん
ね
また乗り切った先で話せることが増えるんじゃないかなと思うので、
はい、
まあ、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。
はい、お相手はダンサーの草島かなみと、
はい、予選マイクの大阪パフォーマンスこと孝太郎がお送りしました。それではまた一緒にお聞きください。さよなら。
さよなら。ありがとうございました。